ここからは地元のさまざまな方をゲストにお迎えしてお話を聞いていきます。本日は伊勢崎市で活動されています伊勢崎ボクシングクラブ理事長の山川さんにお越しいただいています。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日は活動内容についてお話を聞いていきます。はい、まずは伊勢崎ボクシングクラブについてどんな団体なのか概要を教えてください。
はい、伊勢崎ボクシングクラブは戦後にですね、多くの人の協力によってクラブの基礎が作られました。まだ戦後間もなくて食事事情も決していいとは言えなくて、スポーツどころではないという状態だったんですけども、ボクシングを志した若者が非常に多かったんですね。当時としては伊勢崎ボクシングクラブのレベルは全国的に非常に高い、そういうふうに聞いてます。全国の社会人ボクシングの大会で、多くの選手が全国制覇を果たしてます。伊勢崎工業高校と今出身が多いもんですから、特に、会長である秋山会長はですね、伊勢崎工業高校の出身で、かと協力し合いながら今ボクシングを啓蒙しているというところですかね。はい、
なるほど。クラブとしてはじゃあ80年近い歴史があるということになるんですか。
そうですね、そういうことになりますね。
すごい歴史のあるクラブなんですね。はい、ありがとうございます。はい、では現在はどのような活動を行っていますか。
週に2回、伊勢崎市の市民体育館のボクシング場で、クラブとして練習を行っています。今はコロナ対策もあってボクシング場の利用が5人までということなんで、一応月曜日に限って剣道場もお借りして、ボクシング場と併用して練習を行っています。特に剣道場は広く開放感のあるスペースで、密を避けて練習に取り組めますので、ぜひ初体験の方も参加できますので、来てみてください。
ボクシングっていうと痛いというイメージがあるんですけれども、クラブではこうよくテレビで見るような対戦も行うんですか。
そうですね、上手な人はスパーリング、ヘッドギアをつけてスパーリングとかしますけども、まずボクシングを楽しむ術はですね、リング上でこう殴り合うっていうか打ち合うことばかりではなくてですね、基本的な動作を習得してサンドバッグやミット打ちでしっかりと汗をかくと、ストレス解消ですね。それに非常に効果的です。実践練習はですね、ボクシングの醍醐味の一つではありますけども、殴り合うことに抵抗がある方は、実際にはパンチを当てないマスボクシングという実践さながらの方法がありますので、マスボクシングでボクシング競技の魅力を感じてもらうこともできます。
なるほど。クラブは参加の対象年齢も決まっているんでしょうか。
当クラブでは小学校以上、高齢な方でも普通に歩ける方でした、運動できる方だったら高齢な方でも特に制限は設けていません。特に、小学生に満たないお子さんでもお父さんとかお母さんを付き添いの上で参加いただいても構わないと。最近ですね、クラブで練習している小学校5年生の子がいるんですけども、2、3年前から始めたのかな。11月に行われた関東アンダージュニアボクシング大会で準優勝しまして、
すごいですね。
関東代表として3月に、徳島県で行われる全日本アンダージュニア大会に出場が決まっています。そういうこともそういう子も育ってるということですね。
そうですね、はい、世代間交流なんかとてもいいですよね。
そうですね、
楽しそうですね。はい、はい、では指導をされている方ですが、皆さんボクシングの経験者の方なんですか。
当クラブではですね、高校大学で、学んだアマチュアのボクシングの経験者とかプロボクシングの経験者、もしくはボクシング教室ですね、それの出身の方がいますけども、誰がコーチで、誰が練習生といった、はっきりした区別はないです。練習に参加している皆さんがお互いに声を掛け合って、お互いが練習パートナーとして共に汗を流して、そして分からないことがあったら聞いて、自分の先輩ですね、聞いて教わるとか、そういうようなことをこう遠慮しなく声を掛け合って、お互いの技術を高め合って、 ボクシングを楽しんでいます。
山川さんご自身はどのようにボクシングに関わってきたんですか？
これ話すとね、うんと長くなっちゃうんですよ、
はい、
実は僕が育ったちょうど育ってた時ですね、幼少の頃は、昭和まあ30年代後半ですかね、物心ついた頃からもうボクシングが大好きで、有名なバンタム級の世界チャンピオンですね、そういう人たちをこうテレビで放映したのを見て、ボクシングはこうやりたかったんですけどもね、でなかなかボクシングのクラブ学校とかそういうのが身の回りになかったもんですから、20数年前ですね、うちの家内にちょうど私が成人病予備軍だった子にですね、こういうのがあるよと、ボクシング教室があるよということで、ボクシング教室で習った、もう今から25、6年前ですか、それで入会したのがきっかけになってます。
そうなんですね、ではですね、参加されている皆さんにはボクシングを通してどんなことを身につけてほしいですか？
そうですね、まずボクシングを楽しんでもらいたいということですね、で格闘技っていうとなんとなくこう怖いイメージとか、敷居が高いイメージを持っている方が多いんですけども、一つのスポーツとして非常に運動効果が高いということを感じてもらいたい、でボクシングの楽しみ方も人それぞれなんですけども、障害スポーツとして誰もが末永く付き合っていけるスポーツであります。現に会員の中にも70を超えた方も元気でやってますで、ボクシングを通してですね、健全な体と心を養ってもらいたいと、またそれを共有できる、仲間をたくさん作ってもらいたいということで、ボクシングをやってもらいたいと思います。
はい、ありがとうございます。わかりました。さて今年は活動しにくい状況だったかなと思いますが、はい、1年振り返ってみていかがですか？
やはりコロナウイルスの影響で、3月からですね、しばらく施設が使えない状態がありました。再開後も人数制限があって、思うような練習ができずに参加者も非常に少なくなって、そのような中で何ができるかと、どんな形でボクシングをアピールできるかを、会長がですね、中心になって考えていただきまして、練習場を確保するために、同じ伊勢崎体育館にあるですね、剣道場を利用して、新規体験の方も受け入れられる体制を整えました。11月から公園での体験教室、ミット打ちですね、それを再開してたくさんの方にボクシングに触れてもらいました。例年ですと6月に市民体育館で、伊勢崎市の主催のボクシング教室を、ボクシングの、クラブの人間がお手伝いという形で参加させていただいてます。今年はコロナ禍で、中止と なったんですけども、そのことにたくさんの問い合わせがあったんですね。それほど今ボクシング教室が広くもう市の方に知られるようになったのかなと。ですから来年は再開できることを心から願ってます。
本当ですね、はい、11月から活動を再開されたということで、活動の様子などをホームページや SNS などで拝見することができますか？
はい、伊勢崎まちづくりプロジェクトというのがあるんですけども、そのホームページに伊勢崎ボクシングクラブのページを設けています。またそこからFacebook ですね、クラブの活動の様子を写真等で載せてますので、ぜひ伊勢崎ボクシングクラブで検索してみてください。
はい、わかりました。さあでは来年の活動予定などが決まっていましたらぜひ教えてください。
コロナの状況にもよりますけども、やはりボクシング教室、これが今まで主体でやってきたものですから、ぜひ行ってもらいたいと。あとは新年度にですね、初心者ボクシング教室もちょっと行いたいなと今企画しております。今年はさまざまなイベントが中止になってきて、例年行ってきた体験教室もあまり、できなかったんですけども、もっとこう外にですね、発信してですね、ボクシングをこう身近に感じてもらえる場所を 作っていきたいというふうに考えてます。
わかりました。そういったことが確定しましたら、先ほどのホームページや SNS などでお知らせが出るということで。
はい、そうですね。
はい、わかりました。皆さんもぜひチェックしてみてください。はい、さあ、ではここまでたくさんお話を伺ってまいりました。最後になりますが、ラジオの前の皆さんに一言メッセージをお願いします。はい、
ボクシングというのは非常に古いスポーツです。まあ、皆さんもご存知かわからないですけども、ギリシャのオリンピック、それでもあのボクシングのこうやってるレリーフがあったりとか、銅像があったりとか、まあ、彫像ですね。発祥はあの紀元前4000年とも3000年とも言われています。その長い歴史の間に、ボクシングのルールが作られて今の姿があります。それと競技として非常にシンプルなんですね、ボクシングっていうのは。でシンプルなということは非常にこう規則が厳しいです。ベルトラインから上しか打っちゃいけないと、背中は背面は打っちゃいけない。だから非常に攻撃の、 あの的が小さい、その中での攻防をやるわけですから、高度な技術を非常に要します。それだけに非常に頭を使ったクレバーさが求められる競技なんですね。覚えれば覚えるほど非常に面白く楽しくなっていきます。それに特別なスポーツではありません。誰もが楽しめるスポーツ、ボクシングというスポーツを見て触れて感じてもらえるような、そんな場所づくりをこの伊勢崎を中心に広げていきたいと考えてます。それがあのこの伊勢崎市において伊勢崎ボクシングクラブのできる役割じゃないかなと思っております。
ありがとうございます。本日は伊勢崎ボクシングクラブ理事長の山川さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。